こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は不動産投資における融資を物件選びよりも先に理解すべき重要テーマとして整理した実践的な入門書です。現役元銀行員の視点を軸に、金融機関がどのように借り手を見ているのか、どんな準備が評価につながるのかを、初心者にも分かりやすい形で解説しています。一般的な不動産投資本が利回りや物件分析に重点を置くのに対し、本書は融資を通して投資の成否を左右する銀行側の判断基準に焦点を当てている点が特徴です。借金と融資の違い、金融機関との付き合い方、面談前の準備、そして実際のやり取りでつまずきやすい点までを一続きの流れとして学べるため、これから一ムーブ目を目指す人にも、すでに融資経験のある人にも実務的な手引きになります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不動産投資では物件より融資条件が先に重要になるという発想、本書の中心にあるのは、不動産投資では物件そのもの以上にどの条件で資金を調達できるかが成果を左右するという考え方です。物件がよく見えても融資の組み方次第で投資効率やリスクは大きく変わります。そのため本書は、投資判断を物件の魅力だけで終わらせず、返済計画、借流可能額、金融機関との関係性まで含めて考える必要性を示しています。これは投資家が見落としがちな視点を補う内容です。特に初心者は購入の可否を自己資金や物件価格だけで考えがちですが、実際には銀行の評価が通るかどうかが最初の壁になります。本書はその現実を明確にし、融資を受けること自体を目的ではなく、資産形成の手段として位置づけ直しています。次に、融資と借金を分けて理解し、資金調達の意味を整理する。本書では融資と借金を同じものとして捉える誤解を正し、目的の違いを丁寧に区別しています。借金は消費のための資金、融資は資産を生み出すための資金という整理は、不動産投資を考える上で重要です。この区別を理解すると、なぜ金融機関が投資用資金に対して独自の審査を行うのか、なぜ返済原資や事業性が重視されるのかが見えてきます。単なる金利比較ではなく、資金の使い方そのものが評価対象になるためです。さらに、この視点は投資家側の姿勢にも影響します。融資を受けることを不安材料として捉えるのではなく、将来の収益を前提にした事業資金として扱うことで、金融機関との対話の質が変わります。本書はその考え方を土台に、無理のない借りと投資拡大の判断軸を与えています。さらに、金融機関が見る信用力と評価ポイントを先回りして整える第2章に相当する内容では、金融機関が借り手をどのように評価するかが扱われます。ここで重要なのは、銀行が見ているのは単に年収の高ではなく、総合的な信用力だという点です。属性、既存債務、資産背景、返済余力、事業への向き合い方など、複数の要素が判断材料になります。本書の意義は、その評価の仕組みを借り手側に可視化し、何を整えるべきかを事前に考えさせる点にあります。評価基準を知らないまま相談に行くと、準備不足や説明不足で機会を逃しやすいですが、基準を理解していれば、提出資料や会話の順序まで戦略的に整えられます。これは単なるマナー本ではなく、審査のロジックを理解して交渉の土台を作るための実務知識です。そして、融資申し込み前の生ステップで面談と提出資料を実務レベルに落とし込む、本書の実践性が最も強く出るのが、融資を受けるまでの準備手順です。7ステップという形で整理されているため、読者は何から着手すべきかを段階的に把握できます。銀行訪問前の情報整理、どの金融機関に当たるかの選別、持参資料の考え方、面談での説明内容など、融資獲得に必要な要素が一連の流れとしてつながっています。ここでのポイントは、資料を揃えること自体が目的ではなく、銀行が安心して判断できる材料を揃えることにあります。何を見せるかだけでなく、なぜそれを見せるのかまで理解できるので、表面的な営業トークではなく、事業計画として伝える力が身につきます。初心者にとっては行動手順の地図になり、経験者にとっては抜け漏れの点検表として機能する構成です。最後に、実際の面談事例と銀行員の質問集で審査現場の感覚をつかむ、本書の後半では、実際の面談事例や銀行員がよく聞く質問が取り上げられ、審査現場の空気感が具体化されています。ここが有用なのは、教科書的な一般論ではわからない銀行側の本音や確認したい論点が見えるからです。例えば、どこを深掘りされるのか、何が曖昧だと不信感につながるのか、どんな受け答えが評価を下げるのかといった実務感覚は、事前に知っているかどうかで大きく差が出ます。面談事例は読者が自分を当てはめて考えやすいように設計されており、単なる読み物ではなく、シミュレーションとして役立ちます。 また質問集は銀行が形式的に尋ねる項目の裏にある意図を考える手がかりになります。これにより融資は単発の申し込みではなく継続的な信頼形成の場であることが理解できます。結論として本書は不動産投資を始めたい初心者だけでなくすでに物件取得の経験がある人にも有用な融資実務書です。特に銀行に何を見られているのかわからないまま相談に行き準備不足のまま機会を逃しやすい読者に向いています。一般的な不動産投資本が物件選定や収支計算を中心に据えるのに対し本書は金融機関の判断を起点に投資全体を見直す点で差別化されています。借金と融資の違い、信用力の見られ方、面談前の準備、質問の受け止め方までを一貫して扱うため知識だけでなく行動に移しやすいのが強みです。読後には銀行に対する漠然とした不安が減り何を整えればよいかが具体的になります。投資判断の精度を上げたい人にとって実務の入り口として役立つ一冊です。ご支援いただける場合は融資の教科書制作委員会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。